なんだ、冬子。
おじい様は昼下がりのしんとしたポーチに佇んでいる彼女に、
もう昼寝は済んだのか
と機嫌のいい声をかけた。
おじい様、こんにちは。
彼女はしとやかに一礼した。
私、夏子ですのよ。
妹がお邪魔していると思いまして。
そうか、そうか。
おじい様はゆっくり首を振った。
そういえば、着ているものも違うし、あの子はさっきここへ着くと、夜行列車では眠れなかったと言って、すぐに横になったからな。
何かご迷惑をおかけしたのでは？
いやいや、邪気のない子じゃ。母親が持たせた手紙では、うんと叱ってくれと書いてあったが、あの子はあれでいいのだよ。わしの若い頃そっくりだ。さあ、早く行って喜ばしてあげなさい。かわいそうにしょんぼりしておったようじゃから。
すみません。
今度ばかりは冬子ちゃんも参ったのかしら。今の夏子の心を占めているものは、冬子のいたずらを責める気持ちではなく、そんな妹への親しげな思いやりであった。お母様を説き伏せて冬子の後を追うように六甲へ来たのも、おじい様の膝元で妹だけを息の詰まる生活に置いておけない気がしたからだった。冬子が休んでいる奥座敷でも、涼しい風が絶えず風鈴を鳴らし、庭先の木立から日暮らしが聞こえていた。しかし、ついたて越しにそっと覗き込んだ夏子には、何か当てが外れたような表情が浮かんだ。というのも、冬子は3年分のお小遣いをいっぺんにもらったみたいな顔をして、すやすや寝息を立てていたからである。
冬子ちゃんって、これだから。
夏子はサマーケットから斜めにはみ出して、大の字なりに寝ている冬子を呆れたように見下ろした。でも、かわいい寝顔。何を夢見ているのか、冬子のあどけない顔つきは、それだけで夏子を微笑ませるのに十分だった。夏子はパジャマを着ている冬子の肩に手をかけると、
冬子ちゃん、
優しく揺り動かした。だが、それくらいでは目を覚ます彼女ではないことを夏子は思い出した。
冬子ちゃん、おやつの時間よ。
冬子のまぶたがパッチリ開いた。
今日は何のおやつ？
ほら、起きなさい。と夏子はまだ寝ぼけまなこの冬子の手を引っ張って。
ここは六甲よ。あ、お姉ちゃま。
やにわに冬子が抱きついてきた。彼女のパジャマから絞りたてのミルクのような匂いが漂ったとき、夏子はようやくいつもの妹を身近に見る思いがした。
お姉ちゃま、いつ来たの？
たった今よ。冬子のパジャマのボタンがずれてはめられているのを夏子は直してやると。お母様も後から来るわよ。にこやかにそう言いながらきちんと座って向き合った。夏休みはみんなで楽しく過ごした方がいいでしょ。冬子はおでこをポンと叩いて、
そうかなくっちゃ、
はしゃいだ声を上げた。
でもね、冬子ちゃん。
夏子の口調が幾分深刻になった。
藤岡さんも見えるのよ。本当？どうしても冬子ちゃんをお嫁さんに欲しいんですって。
と
冬子は顔をしかめて腕を組んだが、
よし。
いきなりどさりと倒れると手足を突っ張らして目の玉を吊り上げた。
冬子ちゃん。
夏子はびっくりして唇をブルブルさせている冬子に声をかけた。
冬子ちゃん、どうしたの？
ケロリとして冬子は起き直った。
お姉ちゃまも一杯食ったね。
転換の真似だよ。
ミスター藤岡の撃退法さ。
まあ。
おじいちゃまがね、若い頃料理屋さんに上がってお金がなくなるといっつもこれをやって、みんなが騒いでいる隙に逃げ出したんだって。
ひどいわ。
おじいちゃまったらね、お母様の手紙を読むと今の話をしてくれたんだ。それに比べたら冬子のいたずらなんてまだ愛嬌があるってさ。ミスター藤岡が来たら冬子もこの転換忍法をやってやるんだ。
冬子ちゃんはお嫁さんになる気はないの？
冬子は鼻の頭をかいてそっぽを向いた。ま、花嫁衣装が似合うのは夏子姉ちゃまの方じゃないかな。でも冬子ちゃん、残念でした。
え？
藤岡さんはお父様がちゃんとお断りしたわ。今のは私の創作よ。
なんだ、だって冬子ちゃんたらあんまり泣きそうにしてるんですもの。
いや、そんなことはありませんよ。冬子はかぶりを横に振った。
反省しました。冬子は大いに反省しました。
やだわ。夏子は吹き出したが、本当はもっと素敵なニュースなのと言った。志麻さんと若津さんがね、関西一周のドライブの旅行の途中で六甲へ寄るっておはがきくださったの。
へえ、いつ来るの？
明日ですって。それに、夏子は肩をすくめた。おじい様は今日の夕方芦屋にお帰りになるのよ。明日は二人でごちそう作りましょうね。
ちょっとちょっと。
冬子は大きな目をパッと輝かせて、それなら冬子、手頃なデザートを見つけておいたんだと膝を乗り出した。
何デザートって？
このうちのお隣の石垣にね、ブルーベリーがなってるんだよ。
あれ冬子が登って内緒でもぎ取るからさ。
お姉ちゃま、下にいて受け取ってよ。夏子はまじまじと冬子を見つめた。
冬子ちゃん、あなた一体どんな反省したの？